Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ156です。
ありがとうございます。
今回のテーマはアイレム、
はい、
ということでね、メーカー界ですね。
そうですね、結構好評なイメージがあるんですけど、
うん、いや我々も楽しいです ね。
そうなんですよ、楽しいですよね、うん、
まあアイレムもね、うん、皆さんご存知でしょうし、
うん、
まあ、いつか取り上げるメーカーの一つだったわけですが、
はい、アイレムはですね、設立が1969年、
うんうん、古いですね。
かなり昔なんですよね。
私が生まれる前ですね。
全然前。
すごいな。
ただ最初はですね、
うん、
IPM 商会という名前の会社だったんですね。
うんうんうん、はいはい。
これが大阪府で創業されまして。
あ、大阪だったんですね。
そうです。
へ
ー。創業した方は辻元健三さんなんですが、うん、はい、この名前を聞いたことある人がいると思うんですけれど、
はい、
そしてどういうことだって思ってる人もいるんじゃないかなと思うんですよね。ですね、はい、で、そこに関しては本編の序盤で話していけると思うんですけど、
はい、
その設立されてから10年後の1979年に、社名がアイレム株式会社に変更になるので、
はい、
誕生したアイレムだっていうのはまあ、こっちの年になるのかな。
そうですね。うん、いや、そうだと思いますよ、うん。79年でアイレムが誕生したということでいいと思いますね。
はい。
うん、今回も調べてみて分かった意外な事実というかね、
はい、
いろんなことがあったんですけど、まあそちらの方は本編で話していきたいなと思います。うんうんうん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
1969年に創業されてですね、
うん、
すぐアイレムになったかというと、その前段階が実はありまして、
うん、
1974年に、IPM 株式会社になるんですね。紹介から株式会社になります。
はいはいはい、ああ、なるほど。
で、この頃から、駄菓子屋などの、
うん、
まあ、娯楽施設にゲーム機を配置するようなお仕事をするようになっていったようですね。で、1977年にですね、
うん、
ブロック寿司のブームが到来すると。
はあ、インベーダーの前ですね。
はい。
はいはい。
で、まあ、そのブームに伴って、
うん、
七尾電機。
おお。
モニターで有名な。
そうですね。今だともう七尾といえばモニターですね。
はい、うん。七尾電機と生産提携をするんです、ね。
ほうほうほうほう。
で、ここもかなり大事みたいで。
うん、うん。
で、その2年後かな。1979年に社名がアイレムになっていくと。
うん、
で、もうちょっと後の1982年に、
うん、
今度はインベーダーブームが起き
る。ねえ、そうそう。
はい、わけですね、
うん。
で、まあ、ここで、いろんなことをやってみるんですが、
うんうん、
ちょっと結果、業績不振になりまして、冒頭でお話しした創業者の辻元健三さんは、
うん、
ここで、社長から会長になるんですが、
う
ん、ただ、代表権がなくて、まあ、要は、残ってはいるんだけど、いろいろ発言権っていうのは落ちてる。ようなんですね。
ほ
う
ほ
う。で、じゃあ、社長はどうなったのかというと、
うん、
当時の七尾の社長の高島さんという方が、アイレムの社長も兼任したと、いうことになったそうです、
うんうん。
でですね、結局、この辻元元社長はですね、
はい、うん、
オリジナルソフトの開発っていうのがしたかったようで、
ああ、なるほどね。
その、インベーダーブームだったりね、ブロック崩しだったりっていうのを体験した、からそう考えたんだと思うんですけど、
うんうん、
そのオリジナルソフト開発目的で1979年に IRM っていう、まあ、会社なのか組織なのかを設立しているんですね。
うんうんうんうん、
で、これが、 僕らが今日話したいのはアイリムじゃないですか。はい、そうですね。で、元は IPM じゃないですか。はい、はい。で、今話してるのは IRM なんですよ。はい。で、これもう全部名前が似てて。
そうですね。
僕もこれ調べてて、理解するのすごい大変だったんですけど、
は
い、そうです
ね。これは結構ややこしいですね。
ちなみに会社名変えたのも、本当か嘘かわからないですけど、IPM っていう名前が、IBM に似てるから、変えてくれないかって IBM に言われたって話があるらしくて。まあ、
でも可能性ありそうですけどね。
そうですね。
同じような業種ですよね。やっぱり
そっくりですからね、響きね、
うん。そうですね。
その開発目的で作ったのは IRM なんですけれども、うん、これがですね、1981年に賛否っていう会社に社名変更するんですね。
ほうほうほう。
で、この賛否で作ったものを、うん、販売するための会社として、1983年の6月にある会社が創業されるんですが、この会社の名前は皆さんご存知なんですね。
そうですね。
はい。カプコンという名前の会社が創業します。で、その最終的に賛否をカプコンが吸収するようなんですが、
ほうほう、
なので、アイレムの創業者とカプコンの創業者は同じ方なんですね。
これね、業界の中では有名みたいです。
そうなんですよね。僕も、つながりが深いって話は聞いたことがあったんだけど、はい、まさかこういうことだとは、ちょっと今回調べるまで知らなかったんですけど。
ね、ユーザーの方はね、
うん、
そんなにご存知ないかもしれないですけど、これゲーム業界では結構有名な話。まあ当然ですよね。
そうですね。
こんなに大きなメーカーの創業者が同じ方というね。
そうなんですよ。
うん。
で、カプコンを作るにあたって、賛美かな作るタイミングかな、はい、とかの時に、はい、辻元社長ってもう、財産をね、いっぱい手放すような状態だったらしいんですよ。家も売っちゃってみたいな。
ああ、なるほどね、うん。
ただ、新しい事業に対してお金を出してくれた会社っていうのがあったらしくて、
はい、
それが台東っていう話があるんですよね。
ああ、そうなの。
はい。
まあ、ある意味、アイレム時代、にはライバルだった会社じゃないですか、そんなね。
それがですね、アイレムの創業の初期って、これまで話した他のメーカー、古参メーカーと同じような道のりがあってですね、
はい、
やっぱりそのインベーダーだったり、ブロック崩しだったりのコピー品みたいなものを作って技術力を習得していくという流れがあったようなんですね。だから初期作品の中に IPM インベーダーって呼ばれるものがあるらしくて、ただこれがコピー品ではなく、
うん、
台東からスペースインベーダーのライセンスを所得して作ってたもの、
なるほどね、
らしいんですね。
はい、
だからここで多分台東とのつながりがあるんですよ。
そっかそっか。
で、面白いところだと、銀河帝国の逆襲っていうゲームも作ってるんですけれども、これはですね、ナムコから正式に許諾を得た、ギャラクシアンを改造したアイレムのシューティングゲームだ。
ええー、面白いですね。なんかいろんなメーカーと提携してたんですね。
そうなんですよね。だからただそのコピー品を作るっていうことではなくて、ちょっとこう筋を通すというかね。
いや、すごいですね。
うん、
まあ正直ね、80年代前半って結構コピー品というか、無法地帯みたいな時代で、インベーダーの不正基盤がもう本物より多く出回ってた
っていうね、話ありますもんね。
時期なんで。
うん、
そんな中でちゃんとこう許諾取って作ってるというのはすごく印象いいですよね。
そうなんですよね。だこういう、まあ、ところで、後々のつながりにね、
ね、
なっていくんだと思うんですけど。
そうですね。
で、その初期作品の中にもう一つ面白いのがありまして、PT マージャンというものがあったようなんですけれども、これ日本初のアーケードマージャンゲームらしいんですよ。
へー。
うん。で、ただ、今、皆さんが想像している麻雀ゲームって、コンパネにいっぱいボタンがあって、まあ、牌を捨てたりできるじゃないですか。
はいはいはい、
ああじゃないらしいんですね。
へ
ー。だからまだまだ通常の麻雀の景色を取れてなくて、ブロック寿司の容量で、玉を牌に当てて選んだりとか、そういうすごく。
麻雀なのそれ。
だから、麻雀を下地にしたオリジナルゲームですよね、もうこれ
すで
にね。
そうですよね。
っていうものを作ってたらしいんですよね。そう、面白い。案外今もね、ちゃんと作ったら面白いかもしれないなって思うんですよね。こういうものを作りながら、アイレムは、まあ、開発力を高めていくわけですね。で、まあ、僕らのイメージしているアイレムっていうのは、はい、ジッ SP レースが一番古いんじゃないかな。あと、テンヤードファイトとか。
そうね。
うん。なので、ね、うん、で、うん、これらが出たのが83年なので。
ああ、ファミコンと同じ年なんですね。
そうなんです。ただ、これらアーケードなんですけど、はい、まずは、うん。で、今回は83年以降のアイレム。うんのソフトを調べてきました。はい、ちょっとね、はい、アイレムのソフトをしっかり時系列でまとめているところっていうのがなかったので、はいはい、僕の方でできるだけアイレムのソフトを調べて、はい、で、まあ、その発売時期を調べて、うん、まあ、その中からキーになりそうなゲームっていうものをいつものごとく選んできたので、すべてではないんですけれども、はい、83年以降のゲームということで、まずアーケードでジッピーレースが出ました。うんうん、まあまあ、レースゲームですよね、
うんうんうん。
で、同じくアーケードで、テンヤードファイト、
うん。
これは、まあ、後に移植もされたので。
そうですね。ファミコン版はめっちゃ遊びましたね。
はいはい。うん、そう。結構ね、うん、みんなわからないなりに遊んでた。
アメフトのルール全然わかんなかったけど、なんか面白かった。
ですよね。うん、あと、83年アーケードでもう一作出してまして、はい、ムーンパトロールというゲームなんですね。これご存知ですかね。
いやー、ちょっと名前だけ聞いてもピンとこないですね。
うんうん、これね、月面を、まあ、車が走っているゲームだと思うんですよ。
うんうんうん、
で、上に弾を撃つシューティングなんですね、うん。で、これ確かアーケードアーカイブスに入ってたと思うんですけど、うんうんうん、ただ83年って考えると、はい、ちょっとしたタジスクロールまでやってるということで、割と技術力があるなと感じられるゲームですね。オリジナリティも感じますしね。うん。なんで、この頃にしては珍しいタジスクロール搭載のアクションシューティングっていうものを出していると。で、翌年の84年。この年もですね、もうすごく有名なゲームが、アイレムから出てるんですけど、まずアーケードで、ロードランナー。
来たな。これアイレムなんですよね、これね。
そうなんです。
もう今ではすっかりハドソンって感じですけどね。
そうなんです。元はですね、ブローダーバンド社というところが作ってるゲームなわけですけど、バンゲリングベイとかと合わせてなんか三部作なんですよね。
そうそうそうそう。だからハドソンのね、初期作は結構ね。
そうそうそう。
そこから来てますよね。
そうなんです。なので、アーケードに移植したのがアイレム。ファミリーコンピューターに移植したのがハドソン。
なるほど、そういう関係なんですね。
はい、そういうことなんですね。うん、だから、ちゃんとライセンスを得て、アーケードにこう送り出しているということなんですね。
うんうん、
で、もう一本、はい、アーケードで出しているものが、うん、スパルタン X。
あ、そう。
はい。
そういうこと。いや、すごいな。
は
い、
今回ね、特にこう、えっていうことが多いと思うんだけど、スパルタン X、やっぱり皆さんファミコンの、そう。任天堂のカセットっていうイメージが強いと思うんですが、元はアーケードに出ていたもので、ファミコン参入の第一弾のソフトにしようと、アイレム側も考えてたらしいんです。
ほ
ー。はい。
ほうほうほう。
ただ、これ本当かどうかわかんないですけど、任天堂の宮本さんが、それうちで出したいんですっていう交渉をしてきて。
アイレムに？
そう。
ほー。
その結果、85年に任天堂が移植して販売してると
。なんか、すごいですね。その当時のゲーム業界ってすごく近いというか、
うん、そうか。そう
か。まあそうか。だって、テレビゲームなんていう業界、本当に、限られた業界だったんでしょうね。
まだまだ小さかったですし。
ね、もうみんな知ってるみたいな感じだったんでしょうね。
うん。まあそれに、京都、大阪ですしね、うん。近いっていうのもあったのかもしれないですけど。
そうか、そうか。あ、しかも、言ったら、お互い競争して損するよりは、
そうですよ。
協力して盛り上げていこうみたいな空気があったのかもしれないですね。
そうそう。やっぱりファミコン自体も、こう、いいソフト出してきたかったんだと思うんですよね。
あ、そうね。確かに。うん、なるほどね。うん
なので、実はアイレムのゲームらしいんですけど、任天堂から出ていると。ですね。だから翌年任天堂からスパルタン X が出てるんですが、その翌年の85年は、じゃあアイレムは何をしていたのかというと、アーケードでロットロットっていうゲームを出してます。
懐かしい。
あ、そうそうそう。懐かしく感じる人も多いと。
懐かしい。
思います。あと、ファミコンでですね、GP レース出して、
はい、
テイアドファイト出してっていうね、うん、感じなんですが、うんうん、もう一本、まあ、アイレムといえばこれと言われるゲームの、うん、まあ、二つあると思うんですけど、その片方、はいはい、スペランカーが、
出ましたね。
出てますね。
ついに来ましたね。
はい。 で、このスペランカーもですね、開発しているわけではないんですよね。
う
ん、
そうですね。
はい。
前ちょっと話しましたね、スペランカーの会でね、
うんうん。そう、スペランカーの会があるので、
うん、
まあ2本立てですけれども、うん、まあよかったらちょっと探して聞いてもらえればと思うんですが。
だいぶ前ですけどね。
はい。まあこれもですね、
うん、
ブローダーバンド社のライセンスを得てファミコンに移植しているということなんですね。
う
ん、
そうですね。
だから、うん、ロードランナーをアーケードに移植した縁があるので、
うん、
スペランカをアイレムが移植しているということなんですが、うん、結果42万本売り上げるヒット作になった。
すごいなぁ。いや、売れたよ、はい。スペランカーはみんな持ってた気がする、当時。
うん、そうですよね。うんうん、なので、本当に初期の頃っていうのは、うん、あ、そんな事情があったんだっていうことがすごく多いアイレムなんですよね。
なんかその、同じ同業他社とのこう、関わりがすごく多いですね。
そうそうそう。そうなんですよね。うん。だからそこら辺はすごく活動的だったというか。
というかやっぱあれなんじゃないですか、うん、その会社の歴史考えると、
うんうん、
他のゲーム会社からしたらかなり老舗というか、
うん、
先輩という扱いだったんじゃないですかね、もしかしたら。
そう。かもしれないです、ね。
なんかあった時にこう相談しに行く相手みたいな、こうなんかね、
うん。うん。
うん。
そうですよね。
ちょっとこう兄貴分的なポジションだったんじゃないですか、うん、アイレムって、
うん。うん。やっぱりこう、七尾電機が、深くね、関わってるっていうことで、
うん、
だから筐体とかも作ってたんじゃないかなと思うんですよ、モニターとかね。
ああ、なるほど、うん。ハードウェアも強かったと。
そうなんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんうんで、86年にはファミコンでスクーンっていうね、う
ん、
変わり種シューティングを、
はい、やってたやってた。
曲がね、独特で頭に残るやつですけど、
うん、
あとは魔性っていう、
あ、はい、魔の鐘と書いてね。
そうそうそう。
はいはい、ありました、ね。
やたら崖に落ちるゲームっていう意識がありますけど、
そうそうそう
僕はね。あとディスクシステムでキネコとかね。
あ、懐かしいですね。
はい。
うん
ここら辺が86年なんですが、
うん、
アーケードにですね、
はい、
スペランカを逆移植しています。
ああ、そうか。その辺もちょっと話したかな。
はい、そうですね。
うん、はいはい。うん、そうでしたね、
うん。そうなんですよ。だからスペランカって本当にこう、うん、いろんなハードで出ていって、
うんうんうん、
実は結構広がりがあるソフトなんですけど。
そうですね、
うん。
うん。
で、やっぱりね、アーケードとファミコンだとだいぶ違うというか。
そう、違う違う。
うん。もうちょっとこう、頑強になっているというかね。
そうそうそうそう。
まあやっぱり操作性がいいからなのか、だいぶ遊びやすくはなってるらしいんですけど、どうしてもね、皆さん、そのファミコンスペランカのイメージが、
ね。強烈ですよね、あのイメージやっぱり。
まあそれをアーケードに逆移植していると。で、87年にはそのスペランカの続編、スペランカー2をファミコンで出しています。
これがな、いまいち知名度がない
ねん
な。
そうなんですよね。うん、そうなんです。結構大幅パワーアップしてるんですけどね。スペランカ2って、
ね。
うん。なんか副題もついてたと思いますけど、うん。あとはですね、ファミコンで新作として、解決やんちゃ丸
を
出してます。
あ、懐かしい。あったあった。うん、
ねえ、ちょっと、ドラゴンボールの悟空みたいな感じの子だなと思ったんですけど、うん、まあまあまあ。あと、アーケードでですね、
うん、
ミスターヘリの大冒険というね、
ほうほうほうほう
ちょっと買ったシューティング出していて、
うんうんうん、
もう一本アーケードですごく有名な作品、
うん、
本当アイレムの二大有名作のもう一本、うん、R タイプが出てるのが87年になりますね。
こちらも過去回でね。
そうですね。
一タイトル取り上げてますから
。確かに。そうか。はい、結構我々。
いや、そりゃそうです
よ。アイレムの話してますね。
してます、してます、そりゃ。
うんうんうん、でもうね、本当 R タイプはすごくヒットしたみたいで、はい、
そうですね。
爆発的にね、
うん、
広まったって感じ。まあ、ほんとここでアイレムの名前覚えた人ってすごい多いんじゃないですかね。
そうです
ね。スペランカーかRタイプかって感じですよね。
スペランカーはコンシューマーですから。
うんうんうん、
アーケードでアイレムという名を知らしめたのはやはりRタイプじゃないですかね。うんう
ん、ですよね、
うん
うん。あとこう、グラフィックがすごい会社になった気がします。Rタイプで一気に。
そうです。
うん、
なんだこのグラフィックはというね。
そうですよね。うん、っていう87年を経て、88年には、オトトギス、はい、ファミコンのね、
うん、
とか、ガーデックガイデンっていうね、ちょっとレア化してプレミアついているソフトですけど、
うん、
とか、あと、迷宮島っていうパズルゲームをアーケードで出していて、あと、PC エンジンでも確か移植されている、ビジランテ、うん
あー、はいはい。遊んでた、遊んでた。
まあ、スパルタン X に近いのかな。横スクロールアクションですよね、これ。
そうね。
うん。
そうそうそう。
うんうん。確か奥行きはなかったような気がするんですが。
うん。
うんうんうん。で、あと、僕は結構好きだった、イメージファイト。
はいはい。
が、88年なんですね。そうですね。うん、はい。あと、こっちも PC エンジンに移植されている最後の忍道。
あ、もうこれも大好きなやつ、これ。
ですよね。
最後の忍道はゲームセンターでも良かったんですけど、うん、PC エンジンの移植がね、うん、非常によくできててね。
うん、みたいですね。
PC エンジン版めちゃくちゃ遊べるんですよ。
うん、うん、うん。そうですよね。
うん。
うん、やっぱり最後の忍道も、イメージファイトも、うんうん、まあやっぱドット絵がすごいゲームっていう。そう
ですね。グラフィックが素晴らしかったですね。
そうですね。あって。うんうん、こうやっぱ、アイレムすごいなって、うん、僕はこの頃思ってたかな、やっぱり。うんうんうん、ゲームセンター好きだったし、
うん。
で、89年になると、西村京太郎ミステリ ー,
あ ー, は ー, はー。
これはちょっとシリーズになるんで、2本ぐらい出てるかな、
うん。
ファミコンのアドベンチャーゲームですね。
う
ん、
そうですね。
うん、うん、うん。ってものと、今、レアで非常に高いソフトの、ファミコンカセット、
はい、
ホーリーダイバー。
ね、ああ、プレミアついてるんですか？
これは高いソフトとしてよく名前が出るやつですね。あと、変わったロープレの新宣伝っていう。神様の神、仙人の仙、電気の伝で新宣伝。
そっちか。
はい。
うん、
あと、アーケードだと、うん、レジェンドオブヒーロートンマ。
トンマね。
トンマね。っていう感じですよね。そうそうそう。
懐かしいな。
これ、シリーズ化しなかったんだけど、なんか妙に存在感があったっていうか。
なんででしょうね。なんかすごくやっぱキャッチーなタイトルですよね、
うん。そうそう、タイトルですかね。やっぱね、うん、アクションゲームですけれども、うん、あとシューティングのエクスマルチプライ。
ああ、名作ですね、これもね。
これも僕の好きなやつですけど、時期に触手が生えてるっていうね。
そうそうそ
う。うん。で、こっちも僕の好きなシューティングがアーケードで出てるんですけど、ドラゴンブリードっていうね。
う
ん、
ほうほうほう。
竜に乗っかってる主人公の。ゲームなんですけれども、うんうん、あと R タイプの2がアーケードで出てますね。
ああ、そうかそうか。
この年に、
はいはい、
うん。なので、うん、かなり89年はいっぱい出していて、
そうですね、
ファミコンとアーケードでかなり頑張っている感じですかね。うん、うんうん。で90年になると、
うん、
ファミコンにイメージファイトを移植したり、
うん、
あとこれもね以前話したパーマン。
パーマン、ああ、そっか、アイレムか。
はい、アイレムなんですよね。うんうん、結構よくできているパーマンをファミコンのカセットで出したりしてますね。うんうん、で、多分この頃にはもう PC エンジンに参入してるんだけど、でも R タイプはハドソンが出してるんですよ、ね。
そうですね。
ね、
うん。
Brightbit Brothers。
で91年になるとファミコンでスパルタン X2 を出してます。
ああ、スパルタン X2 はアイレムなんですね、
はい。そう、こっちはアイレムから出てるみたいです。
そっかそっか。
そうなんですよ。だからこれもねスペランカーと一緒で2があることがあんまり知られてないゲームじゃないかなと。うん、そうです
ね。もう多分。その時には任天堂はスパルタン X を必要としてなかったんですね、多分ね。
そういうことですね。
ねえ。
まあ、スパルタン X2 もやっぱりプレミア化してるみたいですけど、まあ、単純にゲームがすごく評判がいいみたいですね。
ああ、そうなんですね。
やったことないんですけど、いろいろ、こう、やっぱりアクションが増えてるみたいで。
全然一作目とは違うゲームになってますよね。
そうそうそう、見た目全く違う。そうですよね。うん、まあ、本当に、映画で言ったら、スパルタン X の昔のカンフーの感じの絵作りから、
うん、
なんかプロジェクト A みたいな現代劇になってますもんね、スパルタン X2 はね、うん。なんか電車の上で戦ったりしてたから。
そうそうそうそう。
うん。になってるんですけど、まあちょっと興味のある方、画面見てみると、結構すごい変わったなって思うと思うんですけど。
そうですね。う
ん、あと、解決ヤンチャマルの2もこの年に出していて。
あ、2が。そうか。
はい、で、パーマンの2も出していて、はい。結構2もいっぱい出してる年なんですが、うん、同時にPC エンジンでオリジナルのタイトル出してまして、
う
ん、僕は全然やったことがないんですけど、うん、レーシング魂。
ああ、あったな。
はい。
あったあった。
うん。 これがね、
うん、
PC エンジンオリジナルということで、まあ移植もね、本当に最後の人道だったりいろいろやってるわけですけど、はいはい、オリジナルもね、PC エンジンでは出していて、スーパーファミコンにも参入していて、
うん、
スーパー R タイプを出してますね、うん、この年にね、うん。で、アーケードでも結構いっぱい出していて、
うん、
サンダーブラスターっていうシューティングと、うん、僕は結構やっていた剣豪っていうアクションゲーム。
剣豪。
剣豪。最後の忍道みたいな絵作りで、
二、うん、
人同時ができたかな。
ほうほうほうほう。ベルスクみたいな？
アクションゲームですね。
うん、
最後の忍道は忍者ですけど、こっちはあの、侍のゲームというか、剣豪っていうゲームね、うん、出してて、うん。これね、多分あんま知名度なくて、移植さがないんだと思うんですよ、どこにも。
うん
うん、だからあんまり知られてないのかな
ぁ。ああ、そうなんですか。
これ、うん、見た目かっこいいんですよ。
うんうんうんうん、
まあ、最後の忍道の方が、やっぱ忍術がある分、いろいろ芸達者なんですけど、
うん、
剣豪は剣豪でね、結構かっこよかった。
渋い感じね。
うん、好きだったんですけど。
うん、
であと、クロスブレイズっていう、
うん、
多分もっとマイナーだと思うんですけど、
はい、
ファンタジーのベルスクみたいの出してたんですよ。
へー。
うん、これは、なんて言うんだろう。今で言うパリーというか、その、攻撃を食らった瞬間に、相手側にレバー入れてなんかするんだっけな。
うん、
カウンターアタックみたいなの積んでて、
ほうほうほう。
っていう、ちょっとテクニカルのゲームだったんじゃないかな。ちょっと頑張ってやってたんですけど、
うん、
行ってたゲームセンターから早めに撤去されちゃって。
ああ、ありますよね、そういうの。
うん、でやたら敵が硬かったイメージはあるんですけど、ちょっとこれもね、今になってもう一回やってみたいなと思ってるゲームの。
これ移植されてないんですか？
うん、されてないと思います。これ剣豪以上に見てたことがないですね、こっちは。剣豪の方が置いてある店あった。
ということは、いや、今後移植の可能性はあるんじゃないですか、
ですよね、
でも。だからこそ。
欲しいですよね。
うんうん、
で92年になると、重力装甲メタルソムというファミコンのカセットで、これは重力反転ができてですね、
うんうん、
ひっくり返って天井に張り付いたりできるんですよ。重力の位置を上下で変えれるっていう。これも、まあ面白いのもあるし、完成度が高いのもあるし、多分数が少ないのもあってプレミア化してるゲームだと思います。
で聞いたことないな。
これ結構かっこいいんですよ。
うーん、
もう本当にこの頃のアイテムはドット絵すごいので、
うんうん、
あの見た目もすごくファミコン後期だからかなり綺麗だし、あとガンフォースっていうゲームをスーパーファミコンで出していて、
うん、
PC エンジンの方ではイメージファイト2、
うんうんうん、
でこれはアーケードとかないはずです、イメージファイト2は。
あ、そうですね、あの PC エンジン専用の新作ですね。
そうですよね、うん、そうそうそう。だから PC エンジンには結構力入れてるんだなという。
そうですね。
イメージがあって、
うんうん、
もう一個ね、オリジナルゲーム出してるんですけど、うん、激写ボーイをね。
そうか、あれアイレムか。
あれアイレムですよ。
あれ、突然びっくりしたわ、今。
うん、そう。
後半シューティング来てた思ったら。
そうなんですよね。でも、結構高値になってるというか、まあ、数がないのかな。
ないんでしょうね、多分。
うん。あと、アーケードの方だと、
うん。
アンダーカバーコプス。
ああ、来ましたね。これも有名ですね。
有名なね、
うん。
かなりドットがすごい書き込みの。
タイトルがかっこいいですよ。
うん、かっこいいです。世界観もね、独特でしたし。
うん、
そうそうそう、ベルスクの中でもかなり有名な方に入るんじゃないかな。
そうですね。
と思いますけど。
うんうん、
あと、代わり種のシューティングとして、魔法警備隊ガンホーキっていうのが出ています。
あったあった。
はい。これ僕好きなんですけど、
うん、
残念ながらこれもすぐ撤去されてしまったんですよね。うん、僕、何度か話してると思うんですけど、アイエムのシューティングが上手くないけど好きで、
うん、
なんでかっていうと、その、時期に一癖持たせてることが多いんですよね。まあ、あるタイプでね、言ったら、こう、無敵のパーツがついてたり、
うんうんうん、
エクソマラシプライだったら触手が生えてたり、
うんうん、
で、ガンホーキは、主人公が、ホーキに乗ってる少年と少女なんですけど、レバーを下上って素早く入れると、
うん、
その場でこう、サマーソルトみたいな回転するんですよ。
ほうほうほう。
で、その時、弾がすり抜けていくんですよね。
へぇ、
で、ちょっと効果時間があるんですけど、うん、一瞬無敵になるみたいなね、
うん、
仕様があったりして、
うん、
で、ホーキ自体を、飛ばして弾代わりにすることができるんですけど、
うんうんうん、
でその時はそのサマーソルトみたいな無敵が使えないとかね、
うんうん、
ちょっと癖があって 面白いなと思ってやってたんですけど。
やっぱりその R タイプで成功したからこそそういう何か一つ特徴を持たせるっていうコンセプトが続いてるんじゃないですかね。
うんうんうんうん、そんな気がしますね。ね、うん、ドラゴンブリードにしてもね。そうですよね。竜に乗せようとかね。うん、なんかね、ほんとコンセプトが伝わりやすくて好きなんですけど、うん、これもね、移植されてないんですよね。うんうんうん、で、93年になると、まず、解決ヤンチャ丸3、ファミコンですね。
3が出てたのか。
そうなんですよ。アイレムってだからかなりファミコンの終わりまで、ファミコンに寄り添って、
ね、
ソフトを出してたんだなというね、感じがしますよ。93年ですからね。
すごいですね。
あと、まあ、一部の人に有名な、うん、愛先生の教えて私の星っていうファミコンカセット出してまして、
うん、
これ、占いソフトなんですよ。ファミコンで占いをしようみたいなやつなんですけど、これファミコンの中でも、価格が一番高いカセットらしくて、
うん、
12,800 円したらしいんです、ね。
当時？
はい。占いでですよ。
すごいな。
うん。
ええー。
まあ、愛先生っていう方が、占い師の方だと思うんですけど、うんうんうん、当時有名だったのかな？あ、ね、ちなみに、男性らしいですけど。うん、ほうほう
へえ。
うん。なんかね、変わったものを出してますけど。
あ、そう、まあでも、なんかそういうちょっと変わり種タイトルってありましたよね、ファミコンね。
うん、うん、うん。ありましたね。
株のソフトとか
ね。そう、うん。いろいろ。で、スーパーファミコンの方だと、
うん、
R タイプ3を出してます。
はは。
これね、僕、レトロフリック買った後に買っちゃったんですけど、あまりのクオリティにびっくりして、はいはい、すげえかっこいいなと思って、
うん、
お店行ったらあったんで買っちゃったんですけど、うん、あと、これもかなり有名だな、アイレム IP としては、
うんうん。
大工の源さんのスーパーミ版が、頑張れ大工の源さんっていうのが、この年に出てるみたいですね。はは。あと PC エンジンの、これはロムの方だと思うんですけど、
うんうん、
英雄三国志っていうのが出てたり、
うんうんうん、
で、プレイステーションでグッスンパラダイスっていうのを出していて、アーケードの方だとグッスンおよよが出てるんですね。あ、
そう、そっちは遊んだな。
そうなんですよね。うん、なんか僕もゲームセット行ったら急になんかあるなっていう。うん、これと海底大戦争もこの年です。
うんうん、そうか、はい、そうか。
うん、で、なんだろう、潜水艦のシューティングですよね、回転台戦争って。そうです、はい。で、当時珍しいなーって思ってたんですけど、うん、今回調べてたら、ファミコンでスクーン出してるなーって思って。
あ、そうですよ、そう、
スクーン。ね。86年のスクーンと、そう考えると、こう、設定はわかんないけど。
あの、海底大戦争はスクーン2ですからね、あれ。
そうですよね。うん、めちゃくちゃ進化して
る。絵が変わりすぎててね、誰も気づかない。
そうそうだ、僕も気づきませんでしたけど。うん、まあ、これももうね、すごいドット絵のゲーム。
いや、すごいですよ。うん、今見てもすごいです。
本当に。はい。あと、過去にね、ちょっと名前を出して、え、そんなものがあって話になった格闘ゲームのパーフェクトソルジャーズが
、はい、
出てたのが93年。
ああ、そう。
ようですね。はい。もうゲームセンターで一回も見たことないような気がしますけど。
やっぱりこう、激戦の時代というかね。
そうですよね。
そのね、筐体を置くかでゲームセンターがね、いろいろ考えてやっぱ稼げるものを置かないとと。
うんうんうん、そうっすね。
うん、なってた頃ですからね。
で、翌年の94年にソルモナージュっていうロープレかな、うん、PC エンジンで出していて、
うん、
で、この年にですね、
うん、
ゲーム開発から撤退になります。
ああ、そう。
はい。
あ
で、開発部門が、七尾のある、こう、石川県に移るらしい。
開発が移動したってこと
みたいなんですよ。
あら。
はい。で、この時に開発してた方の多くが、
うん、
SNK だったり、ナスカだったり、こう、いろんな会社に移籍していったと。
そのタイミングでね。ああ、そっかそっか。はい。
そのようです、ね。
そりゃそうやわな。
うん。なので、うん、まあ、アイレムのソフトとしては、
うん、
まあ、大体ここまでだと思うんですよね。この前後にもちょこちょこ出てたのかもしれないですけど、僕の調べた中では、
うん、
ソルモナージュが一番、こう、最後のソフトなのかな、っていう感じでしたけど、で、 1997年に、アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社っていうところに、ゲーム開発部門を譲渡すると。で、アイレム自体は社名を株式会社アピエスに変更すると。98年にね。という流れで、アイレムって別にまだあるじゃんって思って、そうですよね。方もいると思うんですけど、どうも、その、新しいアイレムと、その、元々のアイレムだったところが、アピエスになったりとか、
そういうことか。
そういうことがあるみたいで、
ちょっと、名前だ、名前が一緒なだけに分かんないですね、
パッと。そうなんですよ。で、最近の R タイプはまた別のね、開発会社が開発してたりするし、そうですよね。なんで、ちょっとね、この後もね、ゲームは出て、で、まあ、絶対絶命都市とかが有名かなと思うんですけど、
そうですね、これが、あれも一応アイレムか。
そうです。2002年に PS2、まあ、アイレムソフトウェアエンジニアリングのゲームとして出てるんだと思うんですけど、あと2004年に PS2 で桜坂消防隊とか。
そうですね。そうでした、そうでした。
はい。で、2005年に PS2 で、ポンコツロマン大活劇、バンピートロットっていう、
ね。バンピートロットね。そうそう。その話もした気がするな。
そう
なん、ね、何の時やったっけな、それ。
で、結構、ここら辺はね、覚えてる方も多い。まあ、絶対絶命都市なんてね、いっぱい続編出てますから。
なんか、バンピートロットの話、どっかでした気がする。
したかもしれないですね。
何の時ですかね、アイレムの話、そんなにしてたか。
僕は PSP 版持ってますけど、あと、まあ、一番最近の話題としてはみんなでスペランカーとか、ね。
そうね。そうそうそう。
プレステ3で2009年に出したりとかでしているので、アイレムというもの自体は別になくなってはいないし。
ね、まあ、ただ、ゲーム開発会社としてのアイレムは、まあ今のところ、活動休止中みたいなイメージですよね。
そう、そうなんですよね。
ライセンスを管理する会社としてそのアイレムが残ってるという感じですね、今はね。
そうですかね。だから、まあ本当に、そのドット絵がすごかったアイレムっていうアイレムは、ちょっと今はいない感じはちょっとあって。ただね、本当に絶対絶命都市とか、その後も話題になるようなね、良作は出してはいるわけですけれども、そんな感じでこう、結構ね、調べてみると、紆余曲折あったんだな、という、まあ何よりね、創業者がカプコンと同じ人だったっていうのはね、まあね、まあ言ったら追い出されちゃった人なわけですけれども、
そうですね。
ね、その人がカプコン作ったりとかしてるし、
ある意味その、デジタルゲーム業界の前半で非常に重要な立場の方ということですよね。
うん、そうです。
二つの二大メーカーを作られたということですからね。すごいですよね。
そうなんです。で、その後ね、その残った人たちでいろいろやっていく中で R タイプっていうね、すごい名作を。本当シューティングの歴史的にはすごく重要なタイトルの一つだと思うんですけど、を作り出してっていう感じなんですが、こうやっておさらいしてみると、あんまりうまくシリーズを作れてないんだなっていう感じがしましたね。
そうですね。確かにシリーズ、他のね、グラディウスとかに比べると、シリーズ展開がうまくいってない感じはしますね。
そうなんです。あるタイプぐらいなんですよ。本当に。
ああ、そうか。
いくつも出てるので、だからその本当、まあ、スペランカーにしても、スパルタニックスにしても、続編出したけど、なんか影がすごく薄いとか、
難しいですね。やっぱ、その2作目が難しいってよくね、ゲームに限らず言われますけど、特にこの80年代って顕著だったんですよね。なんか人気が出れば2作目は出るんだけど、1作目を超えられないっていうイメージ強かったんですよ、私当時ね。最近それ考えると、二作目作るのすごく上手になってますよね、今ね。
確かに、そうですね。
ね。
うまいことこう、グレードアップしてくれるというか。ね。
そうやわ、最近知らないうちに意識変わってましたけど、私ね、若い頃はゲームも映画も二作目は面白くないと思ってました
から。ああ、わかります。
で、 確か中学の時に意識変わったのがバックトゥーザフューチャーとかが見出した頃に2作目こんな面白くできるなんてすごいなって思ったのと、あとはまあエイリアン2ね。
エイリアン2ですよね。
だからあの辺で2作目をヒットできる監督はすごいっていう意識ができたんです。
そうですね。
で、今ってないですよね、そういうの。
まあ、2作目だから危ないみたいな認識はあんまりないという
か。ないですよね。あ、いつの間にか変わってたな。
うん、むしろこう安定して面白さを。
そうそう。
付け足してくるイメージが今はありますかね。
で、見る側として最低限1と同じ面白さを担保しつつ超えてくるっていうイメージになってますよね。
なってます、なってます。それは。
ああ、これはエンタメ界隈知らないうちに。なんていうかな、作り手、やっぱ上手くなってたんですね。
そうですね。確かにね、うん。
昔は本当ひどい2作目いっぱいありましたもんね、ゲームでも。
なんかね、あったと思います。そうなんですよね。あとは、やっぱりロープレイがないアイテムはね。
うんうん、あ、確かに。それやっぱ、こだわりというよりは、やっぱ得意なものを理解してたってことなんですかね。
まあ、それもあると思いますけど、うん、うまく、なんかヒットを出せなかったのかなという感じはありますね。はい、ただ、本当にアーケードはいろいろ新しいものをちょこちょこちょこちょこ出してくれてたので、僕の中ではアイレムって結構メーカーとして記憶にすごく残ってるところ。い
や、私も残ってますよ、やっぱり。
うん。もしかしたら家庭用のゲームをよく遊んでた人たちにとってアイレムってあんまり馴染みがない可能性があるのかな。
いや、馴染みがないかもしれないですけど、名前は覚えてるはずですよ、やっぱスペランカーとかね。
まあ、そうですね。
大ヒットタイトルがありますから。一本でもあればメーカーと一緒に記憶されやすいと思いますから。ただやっぱあれかな、アーケードとかコンシューマーで遊んでるフィールドが違う人によっては、こうイメージが多少差があるかもしれないですね。
そうですね。やっぱりメーカー界って、なんていうか見返して調べていくとね、いろんなことが分かって面白いなと今回思いましたね。
で、まあ、アイレムはそのね、現在はゲームを作ってなくて、
はい。
まあ、自社のタイトルとか IP を使ってリメイクとかね。
うんうん。
そういうこと、そういう仕事をメインでやってるという話をしたんですが、最近ね、それがちゃんとこう、形になってきたというか。
はい。
アイレムコレクションっていうのがね。
うんうんうん。
発表されましてね。
はい。
これ結構最近ですよね。
ですね。
うん。
うん。
このアイレムコレクションっていうのが、アイレムのアーケードと家庭用の名作を最新機種に復刻するっていうことを目的にしたプロジェクトらしくて。
いやー、ありがたい。
アイレムのアーケード家庭用のゲームを複数本、テーマ別にそれぞれ収録していこうという仕様になってるらしくてですね。その第1弾、アイレムコレクションボリューム1が発表されました。
はい。
で、収録タイトルも発表されております。で、第1弾のボリューム1に収録されるのが、イメージファイトのアーケード版、ファミリーコンピューター版、PC エンジン版、これそれぞれ別タイトルとして収録されてます。
なるほど。
で、さらにイメージファイト2の PC エンジン版、で、これは先ほど言ったみたいに PC エンジン版しかないので、これがまあオリジナルです。で、もう一つが X マルチプライのアーケード版の復刻版。ということで、この全5タイトルがボリューム1に収録されると。発表されまして、
はい、
価格発売日は今のところ未定で2023年末に発売予定と。
いいですね、はい、これ楽しみだな。
発売するプラットフォームはスイッチ、PS4、5、Xbox を予定しているということで、Steam が入ってないんですけど、これはゆくゆく出る可能性は高い
でしょうね、
かなとは思います。これだけ出して Steam 出さない意味がない、と思いますので。アイレム側としては、当然、ボリューム2以降も発売するつもりであると。
ですよね。
ということはね。
はい。
途中で長谷川さんが言っていたクロスブレイズは十分可能性あります。
ありますね。
あります。
何とセットかな。やっぱ剣豪最後の忍道クロスブレイズあたり
かな。だから、このボリューム1がシューティングというテーマですね、これ、明らか
に。はいはいはいはい。確かに。
なので、この流れでいくと、横スクロールアクションとか、ベルトスクロールアクションとか、そういうくくりで、ボリューム2、3と発売されていくんじゃないかなと。で、メーカー側の発表としては、人気タイトルはもちろんのこと、現在ではプレイすることも難しいレアなゲームなど、アイレムファンなら、マストバイなラインナップになる予定ということらしいんで。まあ、これ、長谷川さんが、 すぐ消えたと言ってたタイトルは入る可能性非常に高いと思います。
ですね。
これめちゃくちゃ期待していいと思いますよ。
うん。いや、本当にこうやって振り返ってみると、うん、どれもこれも移植されたやつも、うん、高騰してるんですよ、今。
そう。だからこそですよね。そこに、アイレム側としては、勝機を見出してるんじゃないですか。うん、
ですね、
うん。
いや、アンダーカバーコップスなんてすごいプレミアなので。
ああ、出るな。アンダーカバーコップスは出るわ。
うん、
むしろメジャーな方ですからね。
そうです
ね。タイトルで言えば。
遊びたい人いっぱいいると思う。
まあだからさっき言った、ね、スペランカ、ファミコン版、アーケード版収録なんて十分考えられますからね。
ですよね。
うん。うん、いや、これ素晴らしいと思いますよ。
うんうん
うん、これは本当に楽しみで今後もね、情報を注目していきたいとこなんですけど。うん、
で、
まあね、うん、今回はアイレムの話なんで、あんまり深くは話さないですけど、台東の方もね、
うん、
同じようなことをやってまして、台東マイルストーンズという、
はい、
まあかっこいいタイトルで、過去の80年代から90年代初頭の台東の名作アーケードゲームを10タイトル収録したものを出していると。
うん、
いや、このあたりもね、
うん、
これマジで我々がもう遊べないとかプレミアついてるって言われているゲームは今後続々とアーカイブ化されていく
ですね
可能性が本当に高くなってきております。
うん、
皆さんぜひね情報をチェックしていただけたらなと思います。
はい、こういうのねある程度売れれば、
うん、
他のメーカーもやり出す可能性あるし。
そうですね。
ね、うん、
まあそもそもこのアイレムもタイトーも。ライトユーザーに売ろうなんて考えてはないと思いますので、
そうそうそう、うん、
だからもし売れたら、
うん、
担当者の人たちは喜ぶしびっくりすると思うんですけど、うんうんうん、多分ねそんなにこう儲けたろうっていうつもりで出してるものじゃないと思いますので、
そうですよね。
でも好きな人はね、うん、ぜひチェックしていただいてね、
うん、
この機会に、ま
あ、その一本いくらで計算すれば大体お得ですからね。
いやもう絶対お得ですよ。
うん、
うん、
こういう系はね、
そうそうそうそう。う
ん、なんで気になるのがあればね。僕も買ってやってみようと思います。
レトロゲーム好きな人からしたらね、ちょっと意識してればこういう情報はすぐ入ってきますから。
うん。
うん。IGS コレクションみたいに突然ああいうことがね、起こる時代ですから今。
うん。
本当に何が出てもおかしくないですよ。
ですね。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけではなくてストーリーについても隠さず話していきますので、これから桃太郎伝説ターボ遊ぼうという方はちょっとエンディングまで飛ばしていただければと思います。
はい、
桃太郎伝説ターボね、
はい、
やってますけど、今雪が降ってるエリアにいるんですが、
うん、
ここら辺で出てくる敵がすごく強くて、クマとか、あとゾウカミだったかな、あとはなんか白鳥とか出てますけど、白鳥が特にめちゃくちゃ強くて、
基本動物なんですね。
そうそうそう、野生動物に襲われるんですけど、まあちょっと気をつけながらエリアを探索してたら洞窟見つけて中に入ってったら、はい、降りてすぐのところに浮遊仙人っていう仙人がいて、うん、あ、うんうん、これは術が覚えられると思ったら、
うん、
奥にいるから私のとこまで来なさいみたいなね、私のとこまで来るのが修行ですって言われて、
うん、
ああ行ったらいいのかと思ったら、
うん、
落とし穴がいっぱいあるんですよこの
洞窟、は
あ
は
あ、なんでもう何度も何度も落ちて、あ、こっち歩っちゃダメか、ここ穴あるのかっていうのを覚えて、
うん、
落とされちゃ階段でもう一回上がってみたいな繰り返して
、うん、
まあ浮遊仙人の元まで行って話しかけると浮遊の術をね覚えられるので、
うん、
帰りはですねこれで浮けるので、ちょっと一定時間桃太郎が浮くので、
うん、
落とし穴に落ちなくなるということなんですが、
うんうん、
なんかこの洞窟でその何回も落とされてる中で、
うんうん、
なんか、ウゴの剣っていう剣を、
うん、
なんでウゴの剣なのか全然よくわかんないんですけど、
うんうんうん、
拾って強いのかなぁと思って、
うん、
装備したら全然強くないんですが、
はい、
何なんだろうと思いつつ戦闘したら、
うん、
ドラクエでいうハヤブサの剣なんですよね。
ああ、そういうこと。
うん、ただ、ハヤブサの剣って、
うん、
まあ、2回じゃないですか。
はい。
ウゴの剣って、1回しか出ない時もあるんだけど、
うん、
すごく調子がいいと8回ぐらい切るんですよ。
なるほど。
ランダムなんですよ。
いや、ちょっと、 面白いな。
面白い。
面白い。
うん。だから、まあ、当然攻撃力は弱いから、
うん。
1回で終わっちゃうと、本当に全然役に立たないんだけど、8回ぐらい切ってくれると、結局普段装備してる剣より強くなるんですよ、ね。
うわ、めっちゃ佐久間さんというか、増田さんっぽくもあるな。
うん。こう、爆地感がね、あるというか。
すごく遊び心を感じる。
そうそう。これがね、うん、面白くて今身につけてるんですけど。
それあれじゃない？ウゴのタケノコのウゴじゃない？
ああ、そういうことか。あ、そういうことか。
そうそう、意味が、
うんうんうん、
タケノコが続々と生えることですね。
そうそうそう、そういうことか。
多分それじゃないかな、ウゴ。
うん、あ、なるほどね。
うん、
なんか最初、まあ、全部ひらがなだから、
うん、
どう読めばいいのかもなんかよく、最初ピンとこなくて、なんだこれと思ってたんだけど。
多分日本のことわざとかからもじってるんだと思います。
そうですね。
かっこいいなぁ。
うん。
いいわ、洒落てるなぁ。
で、こんなんも拾って洞窟出たら、うん、その先にちょっと家があったので行ったら、
うん、
なんか、キッチョムさんって人がいて、
なんか聞いたことあるな。
で、この方が、
うん、
昔、灼熱の弓矢っていうのを持ってたらしいんですけど、なんか取られちゃったらしくて、で、これがあれば、
うん、
その強い雪のね、そこの敵にも役立つみたいな、
うん。確かにね、雪の敵やと火に弱そうですもんね。
うんうん、で、これを探してまたうろうろ、ウゴの剣を使いながらね、していって、
うん、
で、結局見つけた洞窟で、
うん、
入っていってみたら、落とし穴いっぱいなので、
うん、
冬の術を使ってね、
うんうん、
スイート奥まで入っていったら、
うん、
灼熱の弓矢見つけました。
うん、
でこれで使うとですね、
うん、
装備できるのかなと思ったら装備できなくて、
はい、
道具として使うんですね、戦闘中に。うんうん、そうすると弓を言ってくれるんですけど、
うん、
もうめちゃくちゃ強くて、雪国の動物には、もう一撃で倒してくれるんですよ。
へぇー。
うん、もうめっちゃ戦闘楽になるんですけど、
うん、
技をね、
うん、
4だったかな、消費するんで、
うん、
無限には打てないんですよね。
うん
うん、ただもうだいぶ楽、これがあるとだいぶ楽なので、これを使いながら、
うん、
まあ、普通に倒せそうな敵はウゴの剣で切ってって感じで、いろいろ探索してた結果、
うん、
なんか、過去に会ってきた仙人の誰かが、ヒムロの巾着ってアイテム持ってるらしくて、
はい、
ちょっとそれを取りに行きながらレベルを上げようかなと思ってて、
うん、
何でかというと、探索してる中で、塔みたいの見つけたんですけど、
はい、
ここはね、ちょっと大変で、その灼熱の弓矢があればいいんですけど、
はいはい、
MP 的なものがね、技が、足りなくなっちゃうんですよ、ずっとこれでやってると、
うんうんうん、
だからやっぱり自力ももうちょっと上げてからね、
うん、なるほど、
元を制覇した方がいいなと思って、まあついでだからその巾着探しに過去来た仙人に会いに行きながらレベル上げしようかなっていう段階ですね、
うん、
今ね。
いいですね、順調じゃないですか。
そうなんですよ、他のゲームに比べて、
うん、
アイテムとかの数が少ないというか、その、まあまあ、最初のね、言えばドラクエで言ったら無印な時代なわけだから、うん、モデンにとっては。
うんうん、
まあ、いろいろアイテム少ないのかなとは思うんだけど、
うん、
その本当、ウゴの剣とか、
うん、
なんかこう、面白いんですよね、普通に、
うんうんうん。
なんていうか、ゲームの間が持ってるというか、
そうですね。
なんか楽しいことがちょこちょこ用意してあるので、まあね、やっぱ本当、前も言ったかもしれないですけど、うんうん、当時人気あったのもよくわかる。
うん、いや、やっぱりよくできてますよね。
うん、よくできてる。
うん
うん、
では、いつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったらツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はアイレムでした。
はい。
まさかこんな過去があったとはというかね。
うん。うんうん、
で、あと最後にね、これ言っとこうと思って考えてたんですが。
はいはい。
以前ですね、R タイプのボスのデザインの話をね。
ああ、はい、はいはいはい。
R タイプの回にしたじゃないですか。
はい。
で、長谷川さんが、
うん、
あのキャラクターデザインをした女性の方がいて、
うんうん、
社長にあまりにも奇抜なデザインをするから、
うんうん、
ちょっと病院で見てもらえみたいな逸話があったか、
はいはい。
いう話をされてたんですが、
はい。
これね、ファンの間では実際誠しやかに言われてたんですが、
うんうん、
つい最近これが都市伝説であるということが確定しました。
うんうんうん、
で、これなぜかというとですね、最近ある方がですね、ツイッターアカウント 開設されたんです。
そうですね。
で、その方がね、秋尾さんという方なんですけども、
うん、
この方、アイレムでデザイナー、
うん、
グラフィッカーをやられていた方なんですね。
うんうん、
そして、この秋尾さんが関わった作品というのが、R タイプ、
うん、
海底大戦争、
うん、
メタルスラッグ、まあ、これはアイレムじゃないですが、
うん、はい、
という、もうそうそうたるタイトル、
うん。
こちらのドット絵をメインで描かれている方です。
すごいですよね。
もう完全にレジェンドと言っていいと思います。
ですね。
で、この方が、ツイッター始めるや否やですね、もう非常に話題になりまして、
うん、
現在フォロワーが約6万人。
うん、
解説されたのね、ほんとつい最近なんですよ。
だから、半月も経ってないかもしれないですよね。
経ってないです。あ、そうですね。14日に解説してるから。
うんうんうんうん、
で、最初のつぶやきがね、
うん、
初めまして、秋尾と申します。メタルスラッグ1から3や、うん、R タイプのメインデザイナーとしてドット絵を描いてました。
うん、
アイレムや SNK を経て、現在はフリーの絵描きです。
うん、
ずっとドット絵は描いてませんでしたが、また描こうと思います。今年還暦のおじいさんですが、皆さんどうぞよろしくお願いしますというのを、最初のツイートとして投稿したんですが、
はい、
これが現在、ビューで言うと、約970万ビュー。
すげえ。いや、だって、世界規模で注目されますよね、
はい。英語のコメントとかも多数来てまして。
ですよね。いや、もう絶対来る。
いいねが8万5千いいね。
ああ、ですよね。
リツイートが3万1千リツイート。
うん、
リプライだけでも1100リプライが来ているという、うん、もう、これ知らない人からすると、この人誰っていうね。
うん。確かにね。
で、なんでこの人こんなに注目されてるのという。
確かにね。
ただこのリプライを見ていただけると、もう賞賛の嵐ですよ。
うん。
神が現れたというね。
そうですよね。
本当にファティマの奇跡のようなことが起こってて。権限したと。
うんうんうん、
で、このツイート見た方の中には、R タイプと、海底大戦争とメタルスラッグは同じ人が書いてたのかと。
ああ。
知らなかった人もいるわけです。
あ、そうっすか。
うん。そうだったんだと。
うんうん。
すごすぎると。
うんうん。
で、この秋尾さんという方は関わったんではなく、メインの方なんですよ。
うん、
で、この後ツイートで、とつとつとこう、当時あったことを書かれていくんですけども、
はい、
もうこれが本当に一ツイートずつがめちゃくちゃ貴重な、ゲーム誌の資料として本当残してほしいなと思うような内容ばっかなんですが、
うん、
ここで、この R タイプの一面のボスかな、
うんうん、あれ2かな ?1 面って
2か。
ドライケラトプスだから。
あの、ゴマンダーっていうデザイン。
はいはいはい。
あの、心臓みたいなやつ。
うんうんうん、
あのデザインを、考えたのがこの秋尾さんという方で、
うんうん、
当時22歳、
うん、
社会人になって初めての仕事でギーガーに影響を受けてかっこいいボスを描こうとデザインしたけども、
うん、
物議を醸すデザインは社内をざわつかせましたと、
うん、
しかし上司が俺が責任を持ったるこれでいけと言ってくれて採用されましたと、
うん、
この後も衝撃のツイートなんですが、スプライト担当と背景担当でチームには2人のドッターがいるのですが、 R タイプチームは私1人で全て描く予定でした、うん、これ聞いただけで卒倒しますよ。
しますし、いやだって増えても2人なんでしょ。
そうです。で、この後実際1人ヘルプで入ってもらって、助かりましたと、
うん、いやいや、
なのでここでですね、このツイートのリプライに対して、じゃあ、あの女性デザイナーの人が書いて社長に病院行けって言われた、あれは都市伝説だったのって、
うん、
ついに判明したってめちゃくちゃ盛り上がってて、
うんうんうん、
はい、いや、こうやってね、当時を知る方というか、もう歴史の証人ですよね、本当に。
そうですね。
こういう方が突然出てきてね、こういう方のコメントが見られるというのも、この SNS 今の時代のね、いいところだなと思って、うん、これぜひね、まだチェックされてない方はチェックしていただいて、
はい、
もうこの歴史に触れていただけたらなと、もうすごい貴重な資料とか画像上がってますから、
いや、もうあのドット絵っていうそのなんていうかな、表現手法の中でも、
はい、
もう本当に重要な人ですよね。
そうです。だから、うん、途中でもね、長谷川さん言ってましたけど、R タイプでアイレムのグラフィック力が上がって有名になったと。
うんうんうんうん、
いうのは、まあ、言ってしまうと、この方の、
うんうんうん、そうですよね。
センス、技術、
ね、
はい、
うんうん。
なわけですよ。
うん、
しかも、それが、その、違う会社に行って違うタイトルを作っても、
うん、
同じくね、
うん、
そのタイトルの顔になっているというか、
うん
う
ん、
もう一目見てわかる。
そうですね。
まあ、本当に思考のドット絵というかね、大げさではなく、
ないです、ね。
ドット絵の極地の一つだと思います。 いや、もうこの方のドット絵。
あれを目指してドット打ってた人っていっぱいいると思うんですよね。
めちゃくちゃいます。
当時ね。
はい。まあ、この、もうこれね、本当私個人的にもう一ファンとしても、すごくね、こう感動的でね、
うん、
こういう方が当時のコメントを残していってくれることはすごく重要ですし、
うん、
どんどんね、覚えてるうちにこういうアーカイブを残していってほしいなと思っております。
あとやっぱりその、直接本人が評価されているのが嬉しいですね。
そう、それもそう。ね、やっぱその、当時は表に出る、ね、仕事じゃなかったんで、
うん、そうそう
今これを私がやりましたって名前出した時にすごいと、うん、すごい人が現れたって言って、ほんでコメント欄見てても、ね、本当泣けてきますよ、うん、当時これを見てあのゲームデザイナー目指しましたとかね、うんうん、いうコメントブワーッと出てきて、もう業界内外問わずね、
うん、
世界中から称賛のツイートが届いてまして、本当すごいなと思いました。一個人でここまで評価されてる方がいらっしゃるというね。うん、これからもね、うん、まあ、番組アカウントでもフォローさせてもらったんで、はい、気がついたツイートはね、うん、この番組アカウントでもリツイートしていきますので、ぜひね、ご覧になっていただきたいなと思います。
はい、
では最後にもう一つ、
はい、
告知があります。現在、ゲームハードを買うきっかけになったソフトというね、テーマで皆さんのお便り、コメントお待ちしております。
はい、募集してます。
こちらはですね、このゲームがやりたくてこのハードを買いましたとか、
うんうんうん、
そういうね、皆さんの思い出あると思うんですが、そちらを聞かせていただきたいなと思っております。
はい、
皆さんからいただいたコメントはステージ159の方で紹介させていただきたいと思います。
はい、
基本的にいただいたものは全て紹介するつもりでいるんですが、
うん、
非常にたくさんのお便りいただいた場合は、
うん、
もしかしたら全て紹介できないかもしれません
ですね。
ただ最近はね、もう時間延長してでもできるだけ全て紹介するつもりでやっておりますので、
はい、
皆さんどしどしね、一言でも構いませんので、
はい、
コメントいただけたらなと思っております。コメントの応募先はですね、いつもの長谷川さんの告知で言っていただいているブログからメールフォームとか、
はい、
あとはツイッターでハッシュタグでつぶやいていただくとか、あとはツイッターの DM とかね、
はいはい、
もしくは番組メールアドレスまで送っていただくとか、いろいろ方法あると思いますが、どれでも構いませんのでね、送っていただけたらなと思います。
お願いします。
お願いします。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。